聖書第3版をお持ちの方は旧約聖書の1005ページになります。本日の聖書の箇所は旧約聖書詩編100編です。それではお読みいたします。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。ここまでです。それでは感謝の季節というタイトルでチャング先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。おはようございます。いや、すみません。皆さんお元気ですか？この季節はちょっとね。So I'm thankful that I have this opportunity to share with you once again.
今日も皆さんと御言葉を学ぶことができることを感謝いたします。
I wonder which season is your favorite season in a year.
皆さんにとって一番良い季節ってのはどんな季節でしょうか？
For me is right now, right?
私にとっては今が一番いい季節です。
Not too hot, not too cold.
暑すぎもなく寒すぎもない、そういう季節です。
although two or three days raining, well, ちょっとね、
ここ 2,3 日雨が降っててちょっとあれですけども、
But we are thankful that we are entering into the season of Thanksgiving, right?
感謝祭の季節に入っているのは本当に素晴らしいことです。
And 20 years ago when I first go to United States, I pick up a very bad habit.
20年前アメリカに行った時にとても悪い習慣を身につけてしまいました。
The Black Friday sale, oh yeah.
Black Friday sale ですね。
Yeah, somehow someone taught me about this special day that you can get good deal in on this morning, like Friday morning.
金曜日の朝になると非常に格安のものが買える日になりました。
Somehow it spread, and now even Japan, some people is doing the Black Friday.
それがいろんな国に広がっていって、日本でもいよいよブラックフライデーセールがだいぶポピュラーになってきました。
And then I came to Japan. Now is the 歳末 sale.
日本ではもう歳末セールになってきてますね。
And then you know 福袋 sale.
福袋も売られています。
That's why I'm so happy, right?
だからとってもハッピーです。
But that's the trick of the devils, right?
でもそれは悪魔のトリックですね。
He wants us to focus on this sale and forget about the true meaning of this season.
本当のこの季節の本当の意味を見失ってしまうかもしれません。
Unfortunately, this kind of thinking has also influenced churches.
残念ながら神様の教会にもそういうのも影響を与えているようです。
Of course, I'm not against a good sale, good deal, right?
格安の商品とかいいものを買うのを別に否定しているわけではありません。
However, if this is the only thing that we focus on, then we really been blind to the true meaning of this season.
だけどそれだけに心を奪われていると、この季節の本当の意味とかを見失ったり忘れてたりしてしまうかもしれません。
Although Japan does not have a Thanksgiving Day like US,
日本にはアメリカのような感謝祭はありません。
But Japan has a day called How do you say that?
けれども日本には勤労感謝の日があります。
勤労感謝の日、right? And I do a little bit of research, found out that this is actually originally is called ni ina me sai, right?
私が調べたところでは、この勤労感謝というのは、勤労感謝の日というのはもともとニーナメサイと呼ばれていたようです。
And it is the day that the emperor representing the people of Japan to give thanks or offering to the gods.
もともと天皇が日本国民を代表して収穫や穀物の神々に感謝を捧げるという日だったようです。
Although it's not given to the God of Creator,
創造主にの神様に感謝を捧げるわけではありませんけれども、
But the emphasis of gratitude is there that we should be thankful, right?
感謝の心に重きを置かれていました。私たちは感謝を捧げるべきです。
But today we want to look at God's word in Psalm 100 that we can learn together what is the true meaning of thanksgiving and to whom we should give thanks to.
聖書の詩篇100編を言いますと、筆者が神様のために神である主に対して賛美と感謝を捧げるように教えています。はい。
In Psalm 100, the writer is trying to teach the people of God to praise and give thanks to the Lord. This is a psalm called Education for Exaltation.
この詩編では神様である主に対して神と賛美と感謝を捧げるように教えています。そしてこの詩編は歓喜の教えというふうに呼ばれています。
Not only we need to learn how to be grateful, but we also need to know who we should give thanks to.
私たちは感謝することについて学ぶ必要があるだけじゃなくて、誰に対して感謝するのかを知る必要があります。
I cannot remember how many times I have to remind my kids to be thankful to the people who help them or give them something. They need to be taught about thankfulness.
私たちは自分の子どもたちに手伝ってくれたり、何かを与えてくれた人たちに対してありがとうというようにと数えきれないぐらい何度も教えてきました。子どもたちは感謝する心について教えてもらう必要があるんです。
Even though I'm an adult, I've been a Christian for about 30 years, I still need to be taught about be thankful to God and to the people around my life.
私は大人になってクリスチャンになってから30年以上経っていますけれども、それでも私は神様と私の人生で巡り合うすべての人たちに対して感謝の心を養う必要があるということを教えられたり、思い起こしたりすることが必要です。
We need to cultivate a spirit of gratitude toward God and to everyone in our lives.
もう一度言いますけれども、神様と私たちの人生で巡り合うすべての人たちに対して感謝の心を養う必要があるんです。
Because our selfish nature tends to think that we are the center of everything.
なぜかと言いますと、私たちは自分のことしか考えず、自分が世の中の中心だと考えがちだからです。
May God help us and change our perspective and give us a joy to see that He is the center of everything.
神様は私たちの考えを改めて、神様がすべての中心であることを知ることの喜びを与えてくださいますように。
Let us read Psalm 100 once again in Japanese.
詩篇100編をご一緒にもう一度日本語で読んでみましょう。
Okay. どうぞ。全地よ、なんだっけ。
全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は良いように至る。
Let us pray.
祈りましょう。
Father, we pray that you will change our heart.
天の神様、私たちの心を変えてくださるように祈ります。
Help us to see you are the reason that we've been blessed and be thankful.
私たちがあなたこそが私たちが感謝すべき方であることを教えてください。
Help us to see that you are the source of all life and blessing.
私たちにあなたがすべての恵みの源であることを教えてください。
Help us to learn from your word to be a people of thanksgiving.
私たちに御言葉から感謝することを教えてください。
We pray in Jesus' name.
イエス様によって祈ります。
アーメン。 Let us read the first two verses says this.
最初の2つの節を読んでみましょう。
Allow me to read in English. It says, Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into his presence with singing.
英語で読みましたけれども、全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びを持って主に仕えよう。喜びを歌いつつ御前に来たれ。
Even though this psalm was written to the Jewish people, to the Israelites, so when they first hear this psalm, they might feel and think it's kind of strange because the emphasis here, all the earth, has been written to them.
この詩篇の筆者はイスラエル人に対してこの詩篇を書いたんですけれども、よく見るとこの筆者は全地に対して主に喜びの声を上げるようにと呼びかけています。この全地に対してということが強調されているんです。
This implies that the Creator God not only is the God for Israel, but also a God of all.
このことは創造主なる神様がイスラエルの神様というだけではなくて、すべての人たちの神様であることを示唆しています。
Maybe you know a little bit the Jewish history that they think that God is for them only.
イスラエルのユダヤ人の歴史のご存知の方は、彼らが神様が自分たちのためだけあるということを信じているということを知っているかもしれません。
It is true that God first chose them as His people.
確かに神様はイスラエル人たちを最初に選ばれました。
But God gave them the mission to make God's name known all over the at least that region.
そしてイスラエルの人たちに神様のことを少なくともその地域の人たちに伝えるようにというふうにお願いしたんです。
So such calling is strange to the ear of Israelite.But this tells us God calls the Israelite to make God known among the nations.
こんな話はイスラエル人たちには不思議に聞こえることなんですけれども、このことは神様のことをすべての国々で伝えるようにと、神様がイスラエル人たちに呼びかけていることを教えてくれています。
And today this calling has passed down to us. We are living in the beginning of such a great day, the day that people, all nations of people will come to worship Jesus.We have been given such important mission or task to share this news all over the world.
そして今日この呼びかけは私たちにも受け継がれているのです。私たちはそのような新しいことが始まった、すでに始まった時代に生きています。なぜなら私たちはそういったミッションを皆さんにこの新しいイエス様のことを伝えるというミッションが与えられているからです。
So if you know a little bit history, biblical history, you will see the difference.In the Old Testament, they think they are the people of God, and it's only given to them. But actually, God's already kind of hinting them, telling them, "No, this is not for you only. It's for all the people of the world."
もともとイスラエルの人たちは自分たちにだけ与えられたと思っていたかもしれませんけれども、神様は最初からイスラエルの人たちに神様のことをどんどん伝えるようにというふうに言っていたんです。
And now we know today.That the message through Jesus Christ has given to all of us who believe in Jesus Christ, that this message is for all the people of the world.
このメッセージは今私たちすべてに与えられているんです。そして神様のことを全世界に伝えるようにというふうに言われているんです。
This is why we desire to see Japanese worship the one true God. We pray that someday God will call many more Japanese to pass this message all over the world.
ですから私たちは日本人が唯一まことの神様を礼拝するようになることを望んでいます。いつの日か神様がたくさんの日本人のクリスチャンに呼びかけて、この大事なメッセージを全世界に届けるようになることを祈っています。
But then, let's think about it. Since God doesn't need anything, and we cannot give him anything either, how do we thank God?
神様には必要なものはないですし、私たちは神様に差し上げられるものはないですから、私たちはどのようにして神様に感謝するのでしょうか。
Sometimes when we want to thank someone, we give them something, right?
私たちは皆さん他の人にいろいろあげたりします。
But how can we give thanks to God since God doesn't need anything?
でもどうして神様に感謝することができるんでしょうか。私たちは神様に何もあげることができないんです。
And we come to this psalm. This psalm is trying to teach us how can we be thankful to God.
この詩篇の100編は。どうやって神様に感謝することができるかということを教えてくれます。
There's three commands in this first section.
この最初の部分には3つの命令が書かれています。
The first command is shout. Make a joyful noise. Shout to the Lord.
最初の命令は、 叫びなさいということです、喜びの声を上げなさい、主に叫びなさいということなんです。
Maybe shouting in churches is not very common in Japan and not every church in US are shouting too, but some African church they shout and dance.
日本では教会の中で叫ぶというのは珍しいことでしょう、アメリカでは時々叫ぶこともあります。
It's a cultural thing, you know.
文化的なことかもしれません。
ButI think we maybe been to the rugby game or like the soccer game or baseball game, right? We've been to those kind of sports event, right?
例えばサッカーとかラグビーのゲームに行くと、そういうところに出ていくと、皆さんも大きな声で叫ぶでしょう。
You see a lot of people shouting, whether it's the 頑張れ、頑張れ or something, shouting for something, but they're shouting because they want to cheer up the team, right?
そういったゲームに行ったりすれば、皆さん大きな声で頑張れとか叫ぶでしょう。応援したり歓声を上げたりするために大きな声を出すことでしょう。
Somehow when you shout you feel like you are with them even though they are the one playing, right? You are with them. Do they gain anything? Or maybe humanly speaking maybe some encouragement, but still they are the one playing, not you, right? They are the one doing it.
戦ってるのは選手ですけれども、私たちはそれと一緒になったような気になるわけです。
Yeah, it's in a similar way that we are shouting to our God, because He is the Lord of Lords, King of Kings, and Lord of Lords.
私たちも私たちの主に叫ぶべきです。なぜなら私たちの主が王の王、主の主だからです。
And our God, He has won the battle for us. He has won the battle, and we give shout to Him and give glory to Him.
私たちの神様に対し、私たちの神様は偉大な戦いに勝利しました。ですから私たちはこの神様に大きな声で叫び続けるべきです。
So today many churches they try to learn to shout to the Lord, like they sing shout to the Lord, right? So sing loudly, lift up your voice and sing praise to the Lord.
Shout to the Lord という賛美がありますけれども、もう今日の教会では大きな声でそういった賛美を捧げるということが大事だと思います。
And the second command this passage gave us is to serve the Lord.
二つ目の命令は主に仕えよという命令です。
But this word serve also can be translated to worship.
この仕えるという言葉は礼拝と、礼拝するということを訳すことができるのです。
So what does it mean?
どういう意味でしょうか?
You want to do something for the one you love. For example, making a breakfast for your wife.You do it with joy and gladness.
あなたが愛する人たちに対して何かしたいと思うとしましょう。例えばあなたの奥さんに朝食を、朝ごはんを作ってあげるというふうにします。
So this psalm is trying to teach us that serving and worship the Lord is one same thing but two sides.
ですからこの詩編の詩者は私たちに、喜びを持って仕える、そして礼拝するというそういう二つの面を教えてくださっているんです。
We want to serve and worship the Lord with joy because we know and we love the one we are serving, who is our loving God.
私たちが喜びを持って主に仕え、あれ礼拝する。なぜなら私たちが仕える方、すなわち神様が私たちを愛してくださっているからということなんです。
Like I mentioned earlier, we know that God does not need anything. So how can we serve Him? We do not worship God so He can gain something from us.
私たちは神様に何か必要があるために私たちが神様に仕えたり神様を助けたりすることではないということを理解しなければなりません。私たちは神様が私たちから何かを得るために礼拝をしているのではありません。
Let me give you a little bit illustration. You know, just like the sun, when you, the sun will always shine, right?
ちょっと例えですけれども、太陽のことを考えてみてください。太陽はいつも考えています。
No matter you recognize or not,The sun will shine.
皆さんが認知するかどうかは別として太陽は輝いているんです。
In this kind of similar way that God will always be glorious. He is the source of all glory and blessing. So no matter you worship Him or not, He will always be glory, right?
同じように神様はいつも栄光に輝いておられます。私たちが礼拝するか否かに関わらず、いつも栄光に輝いておられるんです。
HoweverIt is for our benefit when we truly recognize God is glorious.
しかし神様が栄光に輝いておられるということは、私たちにとってとても良いことなんです。
When we give praise to Him, we a change.
なぜなら私たちが賛美を捧げることによって私たち自身が変えられるからです。
For example, when you look at a beautiful painting,
例えば美しい絵画を見るといたしましょう。
Whether you understand or not, the painting itself is beautiful.
皆さんが理解するかどうか別として、絵画そのものは大変美しいものなんです。
But if you really learn and understand the beauty of the paint, the paint changes you.
けれども皆さんが絵画の美しさについて学び観察すれば皆さんが変えられていくんです。
Your enjoyment of this painting really helps you grow as a person.
で絵画を見ることの喜びを学ぶことによって皆さんが人として成長するでしょう。
When I don't understand paint and I go into gallery, I see those paint and say, my kids can do that too, right?
私はあまり絵画だと分かりませんけれども、なんか子供たちもこんな絵を描けるかなと思ってしまいます。
But it's painted by, this is Van Gogh, right? And the other paints are Picasso. Those are famous painter, right?
これはバンゴッホの絵ですけれども、他にもピカソとか有名な絵がたくさんあります。
But if you don't understand, you don't really appreciate, right?
もし皆さんよく理解しないとなかなかそれを評価することはできないでしょう。
But how do you understand?
どうやって理解することができるんでしょう。
You begin to study how they do it and the thinking, the philosophy behind the pain, right?
その絵画のことについてよく学び、その背景にある哲学とかを学ぶ必要があります。
And that learning actually changes you.
で、学ぶことによって私たち自身が変えられるんです。
In a similar way,
同じように、
God is always glorious.
神様はいつでも栄光に輝いておられます。
Even though we don't know him and don't worship him, he will always be glory.
私たちが知らなかったり礼拝をしなかったりするかもしれませんけれども、神様はいつも栄光に輝いておられるんです。
But it's for our benefit that we come to know him. Actually, he make himself known to us.
実際神様は私たちに自分ご自分を表そうとしていますけれども、私たち自身が神様のことを知ることが大事なんです。
So when we actually know him and experience him, we are the one being changed and we worship him.
神様を知ることによって私たち自身が変えられて、そして私たちが礼拝することができるようになるんです。
Of course, there are many more can be said about serving God, but remember the key is the joyful heart, the right attitude to serve the Lord.
神様に仕えるということについてお話すべきことがたくさんありますけれども、大事なことは喜びの心だということを忘れないでください。それが主に仕える態度なんです。
One thing we have to understand, the God of the Bible is not like the gods of this world that you do something in exchange so the gods will give you something or bless you with something.
聖書の神様はこの世の神様のように何か恵みをいただくために皆さんが何かをする必要があるということではありません。神様は必要があって私たちが使えるということではないんです。
The God of universe does not need us.
全宇宙の神様は私たちのことを必要というわけではありません。
But somehow he loves us, so he wants to be with us. That's an amazing thing.
けれども神様は私たちを愛してくださって私たちと共にいてくださるんです。
And he, the creator God, is the source of all life and blessing.
創造主である神様はすべての命と恵みの源なのです。
We serve because we love him, and it is, and in the process of serving him, we've been changed.
私たちが使えるのは神様を愛するからです。そしてその過程で私変えられるのは私たちなのです。
So the third command in this section is called come. That's why I'm emphasized that God wants to make himself known to us. He called us to come.
三つ目の命令は来なさいということです。神様は私たちに見舞いに来なさいと言っておられるんです。
This command means that serving and praise him should be done before the Lord, meaning God is watching us.
この命令はこれらの使えたり賛美したりということが神様の前で行われるべきだということを意味しています。
He see our motives.
つまり神様は私たちの動機をご覧になるということです。
Actually, coming to God's presence can be terrifying because God is holy and he's righteous judge.
神様は聖なる方であると同時に義なる裁判官ですから、神様の御前に来るということは恐れを伴うことです。
Imagine in the old dayWhen ordinary people, when they see the king or emperor or the king, emperor, or the someone in charge, they are terrified. They bow down and they afraid to look at this superior.
昔の時代のことを思い出してください。普通の人が王様とか天皇陛下の前に来るときには地面にひざまずいて恐れていたことでしょう。
Actually in Old Testament in many cases that's the image that you see that we should have the reverence to God. That's how you should respond to God when you see when God show up.
実際に旧約聖書の時代には神様の前に恐れを抱いているということがあったわけです。
But actually this isOld Testament, right? But he said, "Come." So God is welcoming us to Him.
しかしこの旧約聖書の詩篇の中に神様は来なさいと私たちに対して来なさいと言っておられるんです。
This psalm gives us a very different image. It is a joyful gathering before God.
けれどもこの詩篇では全く違う姿を見ることができます。神様の御前に喜びを持って集まるという姿です。
Because the people of God have a special relationship with the creator.
なぜなら神様の民は創造主である神様と特別な関係にあるからです。
It is a covenant relationship.
それは契約による関係なんです。
And this relationship has now given to us through faith in Jesus Christ. So we are all in a new and special relationship with the creator now.
この関係はイエス・キリストにある信仰を通して私たちすべてに与えられているんです。そして私たちはこの創造主と特別な関係にあるということなんです。
So God called us to shout and called us to serve and called us to come before Him.
ですから神様は私たちに叫び神様の御前に集いそして喜ぶ扱えるということを求めておられるんです。
So God called us to serve Him with joy not with an unwilling stone faceEven though sometimes that's how we feel.
ですから神様は私たちに、まあ、たまに私たちは無表情で奥に感じながら神様に使えるということがあるかもしれませんけれども、神様はそうではなくて喜びを持って使えるようにと求めておられるんです。
How can we serve the Lord with joy? It's based on our relationship with Him.
私たちが喜びを持って主に使えるためには、神様との関係が基本になります。
Actually, as a human, we have a duty.To serve the Lord, because we are His creature.
神様はすべての主創造主ですから、私たちは神様に仕える義務と責任があります。
But He doesn't want us to start from that point of view. He wants us to experience His love.
けれども、私たちに対して神様の愛を感じてほしいんです。
If we can cultivate the love relationship with the Lord, not just serving out of duty and responsibility, we will enjoy our life with God.
義務や責任だけから使えるのではなくて、神様との愛に基づく関係が失われることで、私たちはさらに楽しみ、人生が変えられることでしょう。
I heard a very funny and interesting illustration. Let me share with you.
私は大変面白い例えを聞きました。皆さんにちょっとお伝えしたいと思います。
One day, when you bought a flower, give it to your wife on the Valentine's Day.
ある時、バレンタインデーに奥さんに花を買っていきました。
And your wife say, why do you spend this money to buy such expensive flower?
奥さんが、あなたの奥さんが、なんでそんな高い花を買うのにお金を使ったのと言ったとします。
And if you respond,Because this is my duty.
それで皆さんが、それは私の義務だからだよと言ったら、
You have ruined the special romantic moment, right?
そしたらせっかくのロマンチックな特別な時間が台無しになるでしょう。
She might feel angry and divorce you right away.
奥さんは怒って、離婚されてしまうかもしれません。
In those special moments, you should say, because I love you, right?
ですからそんな特別な機会には皆さんは奥さんに対して君を愛しているからだよと言うべきでしょう。
In a similar way, you know, God is our master. So in a sense, we have duty to serve.
ですから同じように私たちは神様に対して私たちの主ですからお仕えするべきなんです。
But he doesn't want us to start from there or based on that. He wants us to base on our loving relationship with him.
私たち神様は私たちに対して義務感から使えるのではなくて愛を持って使えてほしいんです。
It is true that sometimes I serve out of my responsibility and duty and if I do that more and long enough I feel stressed out and want to give up.
時々私たちも義務や責任感から使えるということがあるかもしれませんけれども、それが長く続いちゃうともう疲れてしまいます。
So I pray God help me, give me the taste of your love once again. Let me experience you once again.
ですから私は神様に対して神様の愛を私たちに経験させてくださいと祈るんです。
God is real. He is with us. But sometimes we don't feel it. We don't see it. We don'tSense it, but he is with us.
神様は私たちと本当に一緒にいてくださるんです。時々感じられたりすることはないかもしれませんけども、実際に私たちと共にいてくださるんです。
So I encourage you, may God help us all to experience His love, especially in this season, this Christmas season.
ですからこのクリスマスシーズン、特別に皆さんが神様の愛を実際に感じられることをお祈りいたします。
Let us move on to verse 3.
3節にを読んでみましょう。
It says, no, there's two reasons that we should praise our Creator. The first reason is this: knowing that the Lord, He is God, it is He who made us, and we are His people.
2つの理由が、私たちが神様を賛美する2つの理由があります。1つ目が、主で主こそ神、主が私たちを作られたということなんです。
And verse 3 in this verse says this: God is the master of all because He created everything.
神様はすべての主です。なぜなら神様がすべてをお作りになったからです。
This is very important. It is the foundation of everything.
この聖句は非常に大事です。すべての基礎になっているんです。
This verse tells us that God is the creator of all.
この聖句は神様はすべての創造者であるということを教えてくださっています
。Which means He owns everything.
つまり神様は全てを所有しておられるんです。
And God take care of His creation.
そして神様は被造物を大事にされるんです。
Therefore, He is the master of all.
だから神様は全ての主なんです。
So for us, we have to understand, having a grateful heart is not enough. It's good, but not enough. I see that Japanese are very people thank, very appreciate people, appreciate and thankful people. But to who? That's the question.
日本人は大変感謝を表す国民だと思います。でも感謝の心を持つだけでは不十分なんです。私たちは誰に対して感謝を捧げるかを知る必要があるんです。
We need to know whom we should give thanks to.
誰に対して感謝を捧げるかということを知る必要があります。
Because at attribute our thankfulness to the wrong person is disrespectful to the one who gave us the gift.
なぜなら感謝の気持ちを間違った人に捧げるのは贈り物をくださった方に対して大変失礼なことだからです。
This is a very kind of strong word, but that's the fact.
大変強い言葉ですけども、それが事実なんです。
I think as a human we experience that, we know that I give thanks to someone who didn't really help us, help me, and to someone who, to the person who actually helped me, I didn't give thanks, and that'sReally disrespectful to that person, right? We experience that, we know that.
同じようなことを私たちは経験するかもしれません。本当に感謝しなきゃいけない人に感謝を捧げない場合があるんです。
Then this push us to think, who is God? Is there really a God?
このことは誰が神様かということを考えることになります。
And then may God help us to seek and know that, yes,God is real. He is the one who created everything.
そのことを進めることによって、本当に神様がどんな方なのか、本当に実際におられる方なのかということを分かることができるようになります。
And not only this, this God is very different from any kinds of God out there. Because this God, He's a loving God. He wants us to know Him, and He actually knows us. From verse 5 says this.
ご説を見てください。この聖書に書かれている神様は他の神々とは全く違う神様、本当の神様なんです。
For the Lord is good. His steadfast love endures forever. His faithfulness to all generations.
主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至ると書かれています。
God is good.
神様はいい方です。
God is the source of all goodsIncluding love and righteousness and justice.
神様は愛と義をはじめとして全ての良いことの源なんです。
I think we all seek for love, righteousness and justice. We try to seek that in all kinds of gods. Even my son's school, they are learning about mythology, Greek mythology, and they found out all those Zeus or all kinds of gods are so crazy, right?
私たちは神様が本当に愛と義に満たされているということを求めますけれども、いろんなところにそういったこと話があります。例えば自分私の息子は、学校で、ギリシャ神話を習います。ゼウスのこととかを習いますけれどもちょっと変ですね。
Growing up in Taiwan is the same thing. There's so kind,all kinds of gods that people worship, and when you actually try to know what they are, what they teachIt's very weird, very strange, because they kill or fight each other, and they are all gods.
私の育った台湾でもそのような話があります。でも神様がお互いに殺し合ったりする大変変な話です。
But here the Bible says God is good, which is say to tell us He is the source of all goods.
しかし聖書では神様のことをこう教えています。すべて神様は良い方であり、すべての良いことの源であると教えているんです。
And he also said his love is steadfast love, which means everlasting love.
そして神様の愛は揺るぎない愛です。そして永続的に変わらない愛なんです。
We are not talking about New Testament. We are in Old Testament. So some people say, okay, New Testament Jesus is love, but Old Testament God is so angry. No, God is always the same.He's a loving God forever and ever.
今私たちは旧約聖書を学んでいます。新約聖書ではイエス様は素晴らしい愛の方です。でも旧約聖書の神様は恐ろしいということはあるかもしれませんけども、私たちが今学んでいるのは旧約聖書で、旧約聖書にこのように神様が愛に満ち溢れた素晴らしい方だと書かれているんです。
So let us learn and understand and experience such love from God.
ですから私たちは神様のその素晴らしい愛を経験し学びましょう。
And the final part says faithfulness.His faithfulness to all generation. So this faithfulness continue through all generation.
最後のところにありますけれども、誠実さはいよいよ限りなく続きますと書かれています。
God will always keep what He promised.
神様はいつも約束されたことを守られるんです。
He promised He will come for us and He will save us.
神様が私たちのところに来られ、そして私たちを救ってくださるというふうに約束されているんです。
So how can we cultivate the spirit of gratitude toward God and to everyone? Begin with our knowledge and relationship with our Creator.
神様や他の人に対する感謝の心を養うということは、私たちの創造主を知って緊密な関係を築くことから始まります。
Do you have such relationship with the Creator?
皆さんは創造主とそのような関係を持っておられるでしょうか。
I invite you to receive His love and blessing in this Christmas season.
皆さんが今年のこのクリスマスに神様からの愛と恵みを受けられるようにお勧めします。
As we enter December, let us remember what God has done for us.
もうすぐ12月になりますけれども、神様は私たちのために何をしてくださったかを思い出しましょう。
Let us count His blessing and remember the ultimate gift.That He gave us the salvation of Jesus Christ.
神様の恵みを数え、神様が私たちにくださった一番の贈り物であるイエス・キリストの救いを思い出しましょう。
Let us pray.
祈りましょう。
Dear Heavenly Father, we thank you.
神様、ありがとうございます。
We thank you because of your love and the sacrifice of Jesus Christ. Now we can call you our Father in heaven.
イエス様の犠牲とあなたのご愛と感謝いたします。それによって私たちはあなたを父と呼ぶことができます。
We are your children.
私たちはあなたの子供です。
And God, there's many more of your children in Japan. We pray that you will call them out and save them and give them this love relationship.
日本にはたくさんあなたの子供たちがいます。私たちがその子供たちに呼びかけて、あなたに導くことができるように助けてください。
May your word, may your love be spread in this land.
あなたの言葉と愛がこの日本に広がっていくことができますように。
So we pray for the Japanese Christian that they will rise up one day and spread this good news all over the world.
日本のクリスチャンが立ち上がって、あなたの素晴らしい救いの御業を全世界に伝えることができるようになりますように。
We thank you.
ありがとうございます。
Pray in Jesus' name.
イエス様やって祈ります。
アーメン。
アーメン。